今年もまたお招きをいただきまして、皆様と共に礼拝を捧げることができますことを深く感謝いたします。こちらの教会に初めて参りましたのは交換講談がございまして、ございましたか、皆様とお目にかかりお話をいたしました。それから数えてみまして、今回で12回目ぐらいになるかと思います。いつも先生のお休みのピンチヒッターのような形で皆様にお目にかかるわけでございます。そうしたことを考えながらお話をすればキリがないほどいろいろなことがございますが、今日は限られました時間の中で、キリストと時という問題について、この平和を求める私たちの今日の在り方を考える一番基本的な問題を取り上げてお話をしたいと思っております。私たちの生活はもう今朝もそうでありますが、私は豊後森を7時59分ですかの汽車に乗りまして、特急がその時間はありませんから各駅停車で来たわけでございますが、すれ違う時に3分お待ちくださいとか、いろんなことがありまして、イライラしながら時計をこう見る、そういうことしてやっと皆様のお祈りの中でたどり着いたようなことでございますが、そういうことを考えますと私たちはいつも時間というものに支配されていると言えば語弊がありますが、そういう形で毎日の生活をしております。ですから時ということはみんな時計を持っておりますが、この時計のことを時を計る機械ということでございますけれども、時ということは非常に大事なことですが、それだけにあまり真剣に考えない面もございます。好奇心を持っていろんなことを計画したり計算したりする、そのことは絶えず私たちはやりますけれども、それもみんな時の中でやっておるんですけれども、その時とは一体何なんだろうというようなことについて深く考えることは非常に少ないように思います。そういうことについて今朝の使徒言行録の聖書の箇所は、皆様がいつもお読みになっているところと思いますが、ともすれば絶えず読むためにスラスラスラッと読んで、本当にその意味がどういうことであるかということが時々すっ飛んでしまっているというようなこともあります。で、先ほどお読みいただきましたように復活の主に 出会いまして、一緒に食事までして、大変元気づいた失望落胆の中にあった弟子たちが元気を取り戻して、それでイエス様に、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、とこう聞いております。ここに時という言葉が出てきます。私たちも今この世界の情勢を見て、嘘とかパフォーマンスとか、まあ、いろんなことが渦巻いておりまして、なんとか私たちの世界を立て直し、国を立て直したりしなければならないという気持ちはみんな持っておると思います。おそらく弟子たちもその気持ちと同じように、国を立て直してくださるのはこの時ですか、とこう言っておる。で、この時は聖書ではクロノスという言葉が使われております。で、このクロノスというのはギリシャ神話に出てきます有名な、まあ、人というか化け物というか、まあ、大変なことをした人がクロノスという人でありまして、まあ、最後にはゼウスに、本当はお父さんでありますけど、ゼウスがそのクロノスを殺してしまって、そしてゼウスが自分の権力を取るというような、まあ、そういうギリシャ神話のお話がございます。それがクロノスというギリシャ神話の中の人物であります。ですから皆さん、クロノスというこの時という、で、これは弟子たちも何か一つの希望を持って計算をして、今度の時は何か、今度の時ですか、というような、そういう意味でクロノスということを言っておるわけであります。もちろんギリシャ神話のクロノスとギリシャ語のクロノスというのがどういう関係にあるかということはよく分かりませんけれども、何かそこに時の恐ろしさというものの共通点があるように思います。で、私たちの時計のあるものは、クロノメーターというような名前がついておる時計がありますが、これはみんなクロノスということから出ておるわけであります。で、それに対してイエスは言われた。父がご自分の権威によってお定めになった時、それはクロノスという言葉が使われております。いや、時期、この時期はカイロスという言葉が使われております。父がご自分の権威によってお定めになったクロノス、カイロス、両方とも、まあ、時と訳される言葉でありますが、これはあなた方の知るところではないと。お前たちは計算をしたり好奇心を持ったりしていろんなことを言ってる、国が立て直るっていろんなことを言ってるかもしれないが、そんなことはお前たちには知るところではないというのは分からないということであります。計算をし好奇心を持ち期待をしても、その時というのは本来は父なる神様がご自分の権威によって持っておられるそのものであるから、あなたたちはクロノスの世界で何時何分何とかというようなことで いろんなことを考えているけれども、それはまたカイロスという、これは時期と書いてありますが、カイロスというのはギリシャ神話では皆さんもご存知の方もあるかもしれませんが、時々ギリシャ神話の絵が、昔の絵がありまして、カイロスという人は前髪だけがあって後ろ頭がはげておるんですね。それで非常に走るのが速い。だから後ろから捕まえようとしても、そのカイロスを捕まえることができない。それで前に行ってその前髪を捕まえないとカイロスは捕まらないというのは、そんなギリシャ神話の話がありますが、そういうことから前髪を掴むというのは、まあ、一種のチャンスみたいなもんで、チャンスがないと無理だという、そういうことからカイロスというのはギリシャ神話ではどちらかというとチャンスというような意味に、いやチャンスとか言って私たちは偶然に与えられたことを喜ぶことがありますが、そういうことの人物がカイロスというギリシャ神話の人物ですけれども、聖書ではカイロスという同じ言葉が使われますが、これも何か関係があるのかもしれませんが、非常に大事な言葉であります。でイエス様はクロノスもカイロスも時も時期も、まあ、時期はカイロスは季節とも訳されますが、あなた方の知るところではないと。でただあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そこに聖霊ということが出てまいります。好奇心とか計算をして自分が何でもかんでもできると思っているかもしれないが、それは神様の目から見たら何の意味もない。本当に人間が正しく、また御旨にかなうように生きていくためには、聖霊が下ることがなければならないということをここに言われて、でその聖霊が下った時に私たちは本当の力を与えられて、好奇心や計算をして生活をする生活から変えられていくと、新しい人間となると。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤサマリアの全土、また地の果てまであなた方は私の証人となって生きるようになると。これがあなた方の生き方なんだ、これがあなた方に与えられる神の時なのですということをイエス様は言われて、そして言われてすぐに昇天をされた。昇天をしたイエス様の姿をみんなは、まあある意味では呆然と見ておったかもしれませんが、しかしそこに、おそらくこれは白い衣を着た人と書いてありますから天使が現れたと思いますが、その天使が言われるのには、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか、あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになると。ここに皆様は一つの流れを見ることができます。十字架にかかられ復活をされ、弟子たちと共に食事までされ、そして 新しい、また今日の言葉のようなことをイエス様は弟子たちに語られて天に昇って行かれた。昇って行かれただけではなくて、また同じ姿で帰って来られるんですよと、イエス様が人の言葉で弟子たちに語った、まあ、いわば最後の言葉が、父がご自分の権威の権威によってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない、あなた方が方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土、また地の果てに至るまで私の証人となるというお言葉を最後に残して、そしてイエス様の人としてのご生涯の姿はここで終わるわけですね。でここに今カイロスとかクロノスとかということを、まあ、ギリシャ神話との関係で申しましたが、聖書の中ではクロノス、カイロスということがあちこちに出てまいります。聖書の研究がもう2000年近く続いておりますから、みんないろんな形で聖書を研究して、それをそのことを残しておる本がたくさんありますが、新約聖書の中でクロノスという言葉は何回使われているだろうかということを調べた人がおります。全部調べて、何章の何節なんていうの全部調べて、クロノスという言葉は53回出てきます。カイロスはどうだということで調べに調べて、何章の何節に86回出てまいります。じゃあ聖書の中にキリストという言葉は何回出てくるだろうか、569回出てまいります。よくもまあこんなことを調べたもんだと思いますけれども、しかしそれほど聖書を真剣に読んで、そしてその聖書の言葉を何とかして本当の意味を知りたいと、たくさんの人がやっぱり努力をして、それが今本になっているわけですね。なんでそんな聖書の中の字の回数を数える必要がありますかとおっしゃる方もあるかもしれませんが、私の経験では大変これは重要なことでございまして、どうしてこの言葉がこんなに何回も出てくるのだろうかとか、あるいはここはクロノスになり、ここはカイロスになっているのはどういうわけだろうかというようなことを考えながら、私たちが聖書を読んでいくと、結果的には非常に重大なカイロスという言葉の意味が分かってくるのであります。で、時間というものを考える考え方は、私たちは日本の国では昔から、無始無終というようなことを申しまして、終わりもなければ始めもないと、ちょうど時というのはしゃくとり虫が茶碗の縁をずっとこう測りながら歩いているようなもんで、どこまで行ったって同じところを行ってるんだという、そういう時間の考え方、これはまあいわば円形でございますね。丸い形をした円周の上を歩いている、そのしゃくとり虫のように、私たちの時間というものは始めもなければ終わりもないと。 有名な日本のある伝道者の方が自分の初めてクリスチャンになった時のことをお話ししておる話を聞いたことがありますが、その方はお寺で暮らしておりました。ところが聖書を読んでどうしても聖書のに惹かれて、それで聖書の一番最初に、初めに神は天と地をお作りになったという、この創世記第一章の一節に非常に感動して、そうだ、神様がお作りになった天地宇宙万物だということを信ずるようになって、自分が世話になっているお坊さんにそのことを言ったら、ほんならその天地宇宙全てを作った神様は誰が作ったのかと、こうお坊さんが言って笑ったというんですね。だから私たちの信仰は、初めに神が天と地をお作りになったという、この神の創造のお力というか、全知全能の神のお力、それがまあ今日の言葉で権威という言葉になっておりますけれども、これを信ずることから始まって、そしてヨハネ黙示録の一番最後に死を来たりませという言葉で聖書を終わっている。66巻の聖書は、初めに神は天と地をお作りになった、そしてずっと進んでいって、また主が再び来たりたもうという、この一直線を流れている。それが私たちの聖書に示されている時の姿であります。昨日あったこともまたある、まあ世の中というものはそういうもんだ、まあしょうがないなというような考え方が割合に私たちの気に入る考え方でありますけれども、聖書はそうではない。一直線に初めから終わりに向かって進んでいる。ところがイエス様の十字架と復活と聖霊の降臨、これによりまして、その一直線の線上に一つの中心ができた。今私たちは2018年とかそういうことを言いますが、これはイエス様がお生まれになった時を基準として言っているわけですね。前のことは紀元前という、イエス様がお生まれになる前ということで、これからと前、それの仕切りをする中心がイエス様になっている。このイエス様の事柄を中心として私たちが時を考える、また時を与えられているという。でこれが、時間がございませんからこれ以上詳しくはお話しできませんけれども、とにかく主イエス・キリストの人となってこの世に来られたという、その神様の愛の事柄、そしてそれは具体的には十字架と復活と聖霊の降臨という形において成し遂げられた、そのイエス様の姿、これが時の中心となって、あらゆる事柄をこれから過去も現在も未来も全てそこから一切の事柄が考えられ、また一切の事柄が進んでいくという、これが私たちの信仰の一番屋台骨でございますね。ですからこれは難しい言葉で言うと、救済史、救済の歴史、 救済主という言葉が使われておりますが、そこから終末という問題も出てくる。そして再び来たりたも死を待ち望むという信仰告白のその言葉の意味もそこにあるわけでございます。ですから皆様が569回も出てくるキリストという言葉、またプロノスという53回の言葉、カイロスという86回の言葉、それが何章何節のどこにあるかという、もう見えにくいと思いますが、こういうちゃんと本がございますから、それで私たちは聖書をその点からもう一回本当に読み直して、そして平和の問題にしても、あるいはまたあらゆる問題にしても、そのキリストと時というその屋台骨の上で全てのことを考えていかなければならないということを思います。それが抜けてしまえば、どんなに私たちが愛を語り、あるいはまたいろいろな聖書の言葉を力ある言葉として受けたとしても、何かことが起こると、あんなに信じていたけど、もう私には力がない、なくなったというようなことになりかねないのであります。ですから天地創造から世の終わりに至る一直線の時間の中で、キリストが中心となられて、すべてのことを神の権威のもとに一切を進めておられる、その世界の中に私たちは本当に少数ではございますが、あのナザレのイエスの十字架によって私たちの罪が悔い改め、罪を悔い改め、そして私たちが主を信じ、新しい命を与えられるという、永遠の命を与えられるという、この信仰に立つものとして、私たちは少数ではあっても、生涯をかけてあらゆる人に、あらゆるところにその真実を証しする証人として生かされているのだと。教会もその証人の集まりなんだと。みんな証人として生きなきゃならない。その証人としての働きというのが伝道ということでございます。ですから伝道ということは、主の証人として私たちが生きるということでございまして、その証人の在り方、姿はいろいろであります。何万人という人に向かって説教して、その証人であるということを言う人もあれば、何にも言わないけれども、ただ一人の人を一生懸命お世話をして、そしてその人と共に生きるということに生涯をかけるという形の証人もあります。どんな証人になるかということ、これはこれもまた神様のなさることでありまして、いずれにしても私たちの時というのは、十字架と復活と昇天、その時間の中心にあられるイエス様によって全てのことが動いているのだと、また動かしてくださっているのだということを深く思いながら考えますと、まあ例えば今年は50年に一度しかない雨とか、100年に1回しかない暑さだとか、まあ、いろんなことを申しますが、これは人間が計算して いろいろしたって分かることではない。やはり何か神様の権威のもとにそれが行われていて、この中であなた方はいかなる証人として生きるかと問われているような気がいたします。暑いね暑いねって言って汗を拭く、その拭き方にも私たちは、ああ私はイエス様の証人として生きているのだという思いを持って当たれば、また拭き方も変わってくるかもしれないと、まあ、これは例えでありますけれども、それがキリストと時の問題でございます。時間がなくなりますので、これ以上深入りができませんが、私はこのような事柄を私たちが考えながら聖書を読みますときに、ヨハネの福音書の17章の3節に、永遠の命とは唯一の真の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。知ることというのは、これは信ずるということと同じ意味で使われておりますが、永遠の命って、私たちは未来に何か考えて、死んだらどうなるんでしょうかねとか、天国はあるんでしょうかねとか、いろんなことを考えたり計算したりして、あるいはまた、あなたはええことをしてるから天国に行くけど、あなたはちょっと天国には行けないでしょうとかいうようなことをまあ考えたりしますけれども、これもあなた方の知るところではないということでございまして、それをヨハネは、永遠の命というのは唯一の真の神であるあられるあなた、神様、そのあなたがお使わしになったイエス・キリストを知ることです。信仰が永遠の命そのものであるということを言っております。非常に大事な言葉でございます。で、キリストと時ということを考えますときに、まあ、以上のことはやや難しい講義のようなことを申しましたけれども、それを私たちが、ああそうだと受け止めるためには、歴史上のいろいろな事柄を見る必要があります。たくさんの人がこのキリストと時という問題に関する生涯を送っておりますが、今日は特にアウグスティヌスという人についてお話をし、最後にルター、私たちの宗教改革の改革者として有名なルターの2人の人について考えてみたいと思います。で、アウグスティヌスという名前は皆様がいろんな形で聞かれたと思いますが、この方は5世紀ぐらいにの人でありまして、告白録という大変分厚い本を残しております。その告白は、彼が生い立ちから少年時代青年時代を経て、やがてキリストに導かれる時に至るまで、それがまあ前半になりますが、それから後はありますけれども、特に私たちが有名な話として知っておりますのは、アウグスティヌスが本当にイエス様のことを信ずることができるようになった時の話であります。賛美歌に、母は涙絶えるまなくとかいう 賛美歌が昔の今もあるかもしれませんがあったと思いますが、私はその賛美歌の言葉を聞くたびに一人の女性のことを思い出します。それがアウグスチヌスのお母さんであります。でアウグスチヌスは大変敬虔な信仰を持った母モニカという人の子供として生まれたのですが、親が信仰があるから子供がそのまま非常に深い信仰を持って生きるというのことは非常に珍しいことで、大抵信仰の深い親は親から生まれた子供は随分いろんなことをやっているような気がします。母を悩ませ、アウグスチヌスはもうキリスト教というようなものから離れてマヌ教というようなものに行ったり、そしてたくさんの女性との関係で、まあ今で言えば放蕩に身を任せると申しますか、いろんな人と交際しては別れ、別れてはまた次というようなことをして、しかしその度にアウグスチヌスの中には重い肉との、そしてその肉の中に魂がそれを何か止める、魂と肉の葛藤といいますか、そのことでアウグスチヌスは非常に悩むのであります。でついに悩んで、だんだんとお母さんの祈りもあったでしょうが、次第に自分の中に耐えられないような葛藤が起こって、神様どうしてこの私をお救いくださるのですか、どうして今日でしょうか明日でしょうか、とこういうふうに言うようなところまで彼は悩み続けます。その精神の葛藤が告白録に非常に具体的に記されておりますから、今どこでもアウグスチヌスの本は手に入ると思いますから、まだお読みになってない方はぜひ一度そこだけでもお読みいただいたらいいと思います。そしてもうたまらなくなってある一人の友達を訪ねてそのことを訴えますけれども、解決にはならない、涙ばかりが出てきて仕方がないから、アウグスチヌスはその友達の家の庭先の一軸でしたか、その木の下に座ってじっと涙を流していた。すると隣の塀の向こうから子供の歌声が聞こえてきた。その歌は取って読め取って読めという、そういうふうに聞こえたというのです。今まで子供の歌でそんな歌を聞いたことはない、何の歌だろう、おかしいなと思ったでありましょうが、はっと気がついたと。取って読め取って読めというこの歌声は、アウグスチヌスが聖書を開いて読みなさいという神様のお示しだと彼は感じて、急いで部屋に入ってそこにあった聖書を開いて、まあ、開いてあったというんですね。そこを読んだらこういう言葉が書いてあった。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っていますと。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように 品位を持って歩もうではありませんか。主権と名誉、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりませんと。これは新教条約の言葉でありますから、ローマ人への手紙13章の11節から14節までです。なんか新教条約では迫力がないような気がします。私どもは文豪体でこれを読まされましたから、今や眠るより覚むべき時なり、円楽泥酔、陰楽陰乱公職と、もそういうような形でそれを捨てて歩み直しなさいという聖書の言葉を聞いて、そうだと、この時がイエス様が私を捉えてくださった時だということをアグニス説は、これ34歳ぐらいでありますか、30歳を超えた時にそれに気づいて、そして今カトリック教会もギリシャ正教会もロシア正教会もプロテスタントもアウグスティヌスという人に対して大きな信仰的な学びをしておりますが、そういう人になったのですね、アウグスティヌスは。今は眠りより覚むべき時なり、夜は更け日が近づいていると、このローマの手紙のローマ書13章の11節から14節がアウグスティヌスを救い出した。その時それがまさにカイロスであったわけですね。チャンスといえばおかしいですけど、神様が与えてくださった新しいチャンスであります。で、宗教改革者のルターは、これも皆様がご存知と思いますが、彼は法律の勉強家なんかをして偉い人になろうと思ったんでしょうけれども、家に帰って学校に帰る途中である岩山に入った時にものすごい雷がして、その雷の音がもうルターを撃ち殺してしまうんじゃないかと思うほどの激しい雷であった。その時にルターは思わずですね、どうか私をお助けください、助かったら私はあなたの証人として生きるその道を選びますということを彼は言った。雷が止んで彼はそこからキリストの証人としての道をということで、カトリックの、まあ当時はカトリックしかありませんから修道僧となって非常な苦労をしました。まあ、ルターの生涯についても有名な話でありますけれども、これをお話すればまだまだ長くなりますからやめなければなりませんけれども、私が申し上げたいことは、雷に打たれるというその事柄がルターにとっては今までの生き方に対するカイロスとして、その時として、そして全ての時はイエス様の十字架と復活と聖霊の御力によって全ての時は動いているのだということに気づいて、彼はついに最後には宗教改革者となったのであります。アウグスティヌスにしてもルターにしても、その他まあ数を挙げればもうみんな同じような、形は違いますが本質的には同じような体験をして、ジョン・ウェスレーにしてもアシジのフランチェスコにしても、みんなそのような時を与えられてキリストの証人となっている。 私にも、また皆さんお一人お一人にも、その時があったと思います。その時を大切にし、そしてその時に戻ってキリストと時ということを自分の信仰の中心に置きながら、皆様が生きる時に、今や恵みの時、今こそ救いの日、コリント第二の手紙の6章の2節に、これはイザヤ書の49章の8節の言葉でありますが、それが引かれておりますように、世の中は乱れている、平和はなかなか来そうにない、計算すればするほど前途は苦しい、だけどその中において、あなた方がいつこの世界が本当の平和が来るかどうかっていうのことは、それはあなた方の知るべきところではない。だけどあなた方は時間の中心におられるあのイエス様の十字架と復活と昇天と聖霊の降臨という、この出来事を深く信じて、その証人として生きなさい。そうすれば神様が再び来たりたむ日までに、あなた方のなすべきすべてのことを与えてくださる。心配することはない、私に任しておきなさいという、そのキリストの声を聞きながら、そのキリストの声をあらゆる時に聞きながら生きる、これが私たちの在り方でございます。